おいしい藤沢さん、市内のおいしいものを探しにやってまいりました。今日お邪魔いたしましたのは柿右衛門農園さんです。柿田義隆さんにお話を伺います。柿田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、早速なんですけれども、柿田さんの畑はどちらにあるんですか？
慶応大学の裏側の藤沢市の内戻りに、だいたい10箇所ぐらい分かれてあります。
10箇所も畑があって、まあ、それぞれの畑で野菜など育ててらっしゃると思うんですけれども、今の時期ですとどういったお野菜を栽培中ですか？
ちょうどこの2月の中旬ぐらいは野菜がなかなか育てづらい時期でして、冬に種まきした小松菜だったりとか白菜だったりとかの花芽が出てくるんですね。それがね、ちょうどこのぐらいの時期ですと美味しく食べれますね。よく菜の花って言われるものになりますね。で、菜の花っていうのは油中の花全般のことを総称して菜の花っていうふうに言うんですね。普通スーパーで売られているのは油を絞る用の菜の花だったと思います。あれ以外にも白菜だったりとか、あと小松菜だったりとか、大根とかもね、意外と美味しかったりするんですね。白菜の菜の花が一番癖もなく苦味も少なくてすごく美味しかったりするんですね。
いかがですか、菜の花、各家庭でお料理するにはどんな風にいただいたら一番美味しそうでしょうか？
パスタに入れるのが一番簡単ですね。ちょっとした苦味がアクセントになって、それがすごく大人には受けがいい料理になります。味付けはもう塩と胡椒で、あとオリーブオイルで十分ですね。
シンプルに菜の花の味をということです。ぜひ皆さん、菜の花パスタおすすめいただきたので、やっていただきたいなと思います。さあ、柿田さんはどのぐらい前から農業されているんですか？
2014年に始めまして、まあ、5年目になりますね。
5年目を迎えられたということなんですけれども、まあ、なぜこの地で農業を始められることになったんですか？
農業をやるのに家と土地とお金って言われるんですけど、まあ、それがちょうどピタッとタイミングよく揃ったのが藤沢の地だったんですね。
もともとそれより以前というのは、こう農業に関わるお仕事などされてたんですか？
全くしていなかったですね。東京でサラリーマンをやってました。
そこから何かこう農業に魅力を感じた点といったのはどういったところだったんでしょうか？
たまたま知り合った三浦の農家さんの、そこは勇気でやってたんですけれども、すごく美味しくて、あ、野菜ってこんな美味しいんだっていう驚きがあったのと、あと作業もね、一緒に作業させてもらって非常に楽しかったので、あ、これを仕事としてやっていきたいなと思って、はい、始めました。
柿田さんの農業の特徴といいますとどういったところでしょう？
はい、農薬を使わずに、化学肥料も使わずに栽培しているところですね。あと最近はちょっとミネラルにハマってますね。ミネラルと微生物 をどういうふうに畑で増やしていくかってことを考えながら作業してます。
ミネラルと微生物を増やすには、例えば具体的にどんな対策をされてるんですか？
微生物資材を入れない堆肥が多いんですけれども、微生物資材を入った堆肥を散布したりとか、あとその ミネラル系の、特にね、鉄とかマンガンだったりとか、あと銅だったりとか、そういうちょっと微妙な要素なんですけれども、それを少し入れながら栽培してますね。
実際にそういった堆肥を入れてみて、何かこう変化感じるものはありますか？
非常に土が柔らかくなってきてるなっていうふうに思います。初年度硬かったりとか、水分が飛ぶというか、水持ちが悪かったんですけれども、だんだんと水持ちが良くなってきたりとか、そういうのを感じます。
土がそのように柔らかくなると、育つ野菜も何か変化はあるんでしょうか？
はい、初年度にそこはキュウリをやったら育たなくてどうしようかと思ったぐらいだったんですけれども、去年順番でそこに当たったので作ってみたら、想像以上にキュウリがしっかりできたのはびっくりしましたね。よく農家は毎年1年生と言われるように、まあ、特に露地栽培を私やってますので、その季節で全然雨が多い年もあったり、逆に雨が少なかったりとか、温度がね、低くなるのが早かったり遅かったりとか、ちょっとそういうのでね、毎年工夫しながらやってるんですけど、なかなか難しいなと思いながら、日々周りの先輩農家さんにお話を聞いたり、いろんな方にアドバイスをもらったりしながらやってますね。
そのように新たなこともどんどん吸収されながら農業されているということなんです。野菜の作り方も有機栽培ということでこだわっていらっしゃいます。有機栽培は難しいところも非常に多いと思うんですが、大変ではないですか？
いや、大変ですね。虫が出てしまったりとか、草の管理が追いつかなかったりとか、そういうのがあって、草刈りとか管理作業をしながらやっていくのはやっぱ夏が特に大変ですけど、でも取引させてもらってるお客さんから美味しかったとか、そういうお言葉をいただいて、暑い中でも頑張れるかなというふうに思ってます。
このように、まあ、藤沢の地で野菜を育てられて、地元の方にお届けしていく、この地産地消については柿田さん、どんな思いでいらっしゃいますか？
はい、やっぱ遠くから持ってきたものを食べるよりやっぱ近場で採れたものを食べた方がやっぱいいんじゃないかなって個人的にはやっぱ思います。で、特にここの湘南のあたりの方は地元でできたものを地元で食べるというふうに考えている方は非常に多く、私たちが作った野菜も結構うちに取りに来て買いに来てくれたりとか、そういう方もいらっしゃるので、顔を見てお話ししたり直接やり取りするとあったかい気持ちをね、お互い伝えられていいのかなというふうに思いますね。特に珍しい野菜も時々作ったりとかしてまして、そういう野菜をチャレンジで食べていただく方もやっぱ中にはいらっしゃって、それで基本うちが作ってる野菜は自分と嫁さんが美味しいなと思ったものを中心に品種として選んでるので、こんな野菜あるの初めて知ったとか、こんな美味しいんだみたいな感じてもらったりとかします。
珍しい野菜も育ててらっしゃるということでしたけれども、例えばどんなお野菜がありますか？
珍しい野菜ですと、まあ、チコリだったりとかカーボロネロだったりとか、あと芽キャベツだったりとかですかね。冬ですとカツオナっていう刃物があるんですけれども、それは非常に好評いただいてます。
カツオナ初めて聞いたという方も多いかもしれません。これどんな野菜なんですか？
北九州の方の伝統野菜でして、なんか言われがカツオだしがいらないぐらいだしが出るぐらい美味しい刃物っていうので、お正月の雑煮とかに入れたりとかする縁起物のお野菜なんですけれども、まあ、試してちょこっと作った時にすごく美味しかったので、これやっぱいろんな人に食べてもらいたいなと思って今栽培して販売の方させてもらってますね。
カツオナの旬というのはいつ頃なんですか？
だいたい11月から1月とかそのぐらいですかね。
じゃあまた今年のまだまだ先ですけれども、秋冬にかけて楽しみにしていたいなと思います。さあ、家計門農園さんのお野菜食べてみたいなと思われる方も多いと思うんですけれども、私たちはどんなところでお野菜いただくことができますか？
はい、単品での販売は藤沢本町にある YUU さんだったりとか、エコモさんだったりとか、むつあいでヘッコロダニっていうほうとう屋さんがあるんですけど、そちらの方で販売の方はさせてもらってます。あとは直接買われる方が多いのが旬のお野菜セットっていうのを買われる方が非常に多くて、今なかなかねスーパー行くと年中キュウリがあったりとかナスがあったりとかそういうのがあるんですけれども、うちは露地栽培やってるので旬を家庭にお届けするっていうコンセプトで、その旬のお野菜セットの方を作っておりまして、そちらをまあ定期的に、まあ、月に1回の方もいらっしゃったりとか、復習でっていう方もいらっしゃったりとか、コアな人はうちに買いに来てくれたりとか、そこまでしてくれる方もいらっしゃるので、まあ、そういう情報はねホームページの方にありますので、そちらをご覧いただけたらと思います。
ホームページをご覧いただき、ぜひご興味のある方お問い合わせいただきたいなというふうに思います。さあ、このように市内で農業頑張っていらっしゃいます家計門農園さん、いかがですか？柿田さんにとってなかなか一言では難しいかもしれませんが、農業の魅力どういったところですか？ぜひ教えてください。
まあ、農業の魅力一番はね、個人的に種も取ったりとか今しているんですね。なかなかねうまく種が取れなかったりもしているんですけれども、ちょっとずつ自分の種をで育てていくってことをもう少しずつ今スタートしてまして、やっぱその自分で種取りした種が芽が出てくれた時はやっぱ嬉しいですね。またそれでね、手順に育てて美味しい野菜を食べてくれる人がいて、その喜んでもらって、それでまたそこから種を取ってまた植えてっていう、その順繰りがなんかすごく魅力を感じてますね。
ありがとうございます。さあ、お話を伺ってまいりました。今日は柿右衛門農園さんにお邪魔いたしました。柿田義孝さん、お話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。